ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、いよいよ今週から始まりました。
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日も水色の、なんていうんですか、グレーの水色、ちょっとキラッと光った素敵なジャケットにネックレス、ちょっと似てますか。
そうですね、
私ピンクで先生、
ね、
紫水色、
ね、
はい、ちょっとあのキラキラゴリゴリという感じの、あのアクセサリーをつけながら初回を迎えておりますが、今回から始まりました。さて、まあ、冒頭にもお話しいただきました、先生がされているクリニック、まあ、いろんな診断をされているというふうに今順番に並べてお話をいただきましたが、具体的にどんなお仕事をされているのか教えていただけますか。
はい、私のクリニックは、2006年に始まった、まあ、日本で初めてこういう専門クリニックっていうのを立ち上げたんですけれども、その出生前診断、まあ、今ではこう出生前診断という言葉が割とこう聞かれるようになりましたが、そのいろんなその染色体の病気だとか脳の病気だとか、いろんな病気を診断をするクリニックなんですね。なので特に力を入れているのが脳の診断、まあ、これはまたいずれゆっくりお話をすることがあるかと思いますけれども、はい、いろんなその脳の大脳皮質っていうのが発達していく、その妊娠の期間の中でその大脳がしっかりとこう育っていくかどうかっていうのを診断していくっていうのを、特殊にその超音波の診断で行っているっていう。
ありがとうございます。はい、いや、お腹の中からそのような検査ができるのかという感じですけれども、はいはい、プー先生、もともとこの、ま、検査や診断をするお仕事に就きたいと思われて、ま、あの素人の私からすると産婦人科の先生になられたのかなとか、お医者様の道に行きたかったのかななんてふわっと思っているのですが、幼い頃からそのようなこう医者になりたいみたいな夢が終わりだったんですか。
全くありませんでした。
あら、即答でした。そうだったんですか。はい、それはまたなぜ、何かいろんな転機や出会いがあったかと思うのですが、
はい、
そもそも先生は少女時代といいますか、まあ、今ねもう世界でもご活躍中のプー先生という感じですけども、どんなお子さんだったんでしょう。
はい、あの実はですね、私あの幼稚園中退でございます。
幼稚園中退。そんなことはあるんでしょうか。はい、
はい、
あ、ちょっと向こうで笑ってますけど皆さん。はい、はい、
どういうことかと言いますとですね、はい、私があの2歳になりました時、すでに4歳になっていた姉がもう幼稚園に行ってたわけですね。うん、で気がつくと姉が幼稚園に行っている。私はもうものすごくライバル意識を持ってたわけです。
お姉さんと何歳違い？
2歳違い。
2歳違い。はい。で、ライバル意識。
ライバル意識。
憧れではなくて。
憧れではなくて。姉に勝ちたい。
勝ちたい。人生2歳年上なのに。
はい。それで、2歳の時にどうしても私は幼稚園に行くと。はい、
うん、
ダダをこねまして、
はい、
2歳で特別に3歳児クラスに入れてもらって、まあ、年少さんに入れてもらったんですよ。
なんと好奇心旺盛な幼児期だったんでしょうか。は
い、でそれで2歳を過ごしたんですが、はい、やっぱり幼稚園の決まり上、うん、3歳も同じ、まあ、の年少さんをもう1回過ごすことになって、はい、で4歳で年中さんを過ごしたんですが、まあ、3年行きましたよね。
うんうん、
そしたらもうその気がついたらもう姉いないんですよ。
年少年少年中といったわけですね。はい、
でそれでもう気がついたら、あれ姉は小学校、
はい、
あら 興味なくなった。
もうライバルな人もいないし、はい、
幼稚園辞める。
あら、まあ一応3年の任務は果たしましたけれども、
はい、そうです、任務は果たしたんです。でまたね、親も辞めさせるところがびっくりなんですけど、
すごいですね、
はい、それで中退いたしまして、
はい、
1年間小学校浪人的な生活を送っております。
その1年間はどうされてたんですか。
どうしてたんでしょうね。
なんか親御さんの立場になるとそれはそれは大変だったら、また1年間ね、
はい、
ご飯とかいろいろね。
そうですね、まあ、幸いにもちょっとなんかお手伝いしてくださる人がお家に住み込みでいらっしゃって、
お母様もお仕事されていたとお聞きしてます。
そうですね、母は英語の教師だったんですけど。
そして小学生になられて。
はい、小学生になりました、
うんうん、
でその小学生の時に結構いじめられっ子だったんですよ。
今とはなんかもう考えられないような感じですけども、今シャキッとされてますけれども、
そうですね、そのいじめられっ子だったのは、私があのアトピーを持っていて、うん、顔とか手に結構そのアトピーがひどく出てまして、
はい、
はい、それで結構いじめられました。
まあ、小学生の頃ってそういうちょっと見た目とかね、うん、そういうところを見ちゃいますもんね。
そうですね、そのいじめの、まあ、先頭に立っていたというか、一番私のことをいじめていた男の子が、うん、なんと産婦人科医になってらっしゃって、今とっても仲良しなんですけど、
それも言ったりするんですか。今になってあの時嫌だったのよとか、
あとになってあの再会した時、はい、向こうは分からなかったんですけども、は
い、いじめた側って忘れちゃうとか言いますもんね、
は
い、
実は先生私のこと覚えてますかとか言ったら、
ドキ、
え、いやいやいや、先生は有名なプー先生ですよね、うん、みたいな、はい、
まあ、名前も
そうで、リツコ、リツコ、
リツコ
みたいな、あの時のみたいな、そうよ先生にいじめられてた、あのリツコよみたいな、
もうなんかホラーのような世界ですけど、
す、
はい、ずっと覚えてるわよぐらいの、
はい、でももうその先生もすごい偉い先生になられてて、はい、はい、今はとっても仲良くさせていただいております。はい、
そこのもうなんていうんですか、心の広さと言いますか、
いやいやいやいや、
今プー先生が充実されて幸せだからこそ、そのようにお話ができたんじゃないですか。
そんなことはないですけど、いやもう本当にどこでリベンジしてやろうかとか思ってたんですけど、でも、はい、もうあの、でもそれ、その再会の後、まあ、いろいろと本当に助けていただいたりとか、
そうですか、はい、いや、まあ、人生どこでどんな循環があるかわからないですね。
本当です、
はい、そしてまあその登校拒否をしてしまったの何年生ぐらいだったんですか。
そうですね、小学校もうまあ2年生ぐらいから登校拒否というか、まあ、朝になるとこう頭が痛くなったりお腹が痛くなったりして、う
ん、行けなくなってしまう。
行けなくなってしまう。で母とも父もこう仕事に出てしまうと、
はい、
ケロッと治るんですよ。
まあ、本当気持ちの問題ですね、はい、ま
あ、本当にそうですね。だからあれが本当の登校拒否だったんだと思うんですけど、うんうん、でも家で退屈なので、うん、なぜかこう家にあった百科事典を
退屈で百科事典先生もう今ずこけそうになりました、ま
あ、当時はやっぱりそのテレビとかもあんまりなかった時代なので、まあ、なのでその、はい、その百科事典で福沢諭吉先生の学問のすすめっていうところをですね、はい、それを突破しから何ページも丸暗記して
たんです。だからまあ今から遡ると小学生の中学年ぐらいから福沢諭吉さんの教えを読んでいた、
はい、読んでいた。人の上に人を作らずと言えとか、なんかそんなのをずっとずっと覚えておりまして、
小学校の先生によっては怒られるかもしれないですけど、はい、通うよりも勉強になっていたかもしれませんね。
まあ、そうかもしれないです。だからなんかこう、はい、わけわかんないのに五箇条の五声文とかなんか読んで覚えてなんかペラペラ言えるようになってたりとか、なんか不思議な、まあ本当に変わってますよね今から思えば、はい、変わった子でした。
まあ、そんな小学校生活を送られて、はい、まあ、公立の小学校だったんでしょうかね。
いや、小学校はだから私立だった
んです、うん、私立、はい、なんとか卒業はできたということで、
卒業はしました、
うん、まあ、義務教育でもありますものね、
はいはい、
そして中学校に、
そして中学校行きました、
はい、
でその中学校の時に、うん、その罪を憎んで人を憎まずっていう言葉をどこで覚えたか私まだに分かんないんですけど、はい、なんかその言葉にすごい魅せられて、うん、そうだ人は悪くない、罪が悪いんだ。
もう一回聞きますけど、はい、これ中学生の頃ですよね。
そうです、
福沢諭吉さんの教えがあってその言葉で感銘されている中学生、
はい、
なんかもうどこの大人だっていう話ですけれどもはい、
はい、まあまあそんなことがありまして、はい、でその後まあ高校に進んで、うん、そしてまあ大学を受けることになったんですけれども、はい、でその行った大学がその慶応義塾大学の法学部、うん、法律学科だったんですよ。
このストレートでドンと行かれたわけですか。
あ、そうですね、はい、
これプー先生、福沢諭吉さんと慶応義塾大学ってゆかりありませんか。
はい、そうなんですよ、はい、実は慶応義塾大学っていうのは福沢先生が作られたもので、ですよね、
はい、
そしてその法学部に行ったのもなんでかそんなにこう何になろうって思って行っ ったのかもちょっと自分でも覚えてないんですけど、うん、多分その罪を憎んで人を憎まずっていう言葉が
まさに弁護士さんに必要な、
そうだからなんかこう人生つながってるんだなみたいな感じですね。
もうそのいじめられっ子といじめっ子の出会いからも始まった循環がもうここでもずっと続いている感じがしますね。はい、そして大学でということは法学部で、
そうです
法学部を学ばれていたということですね、はいはい、なんかまだまだそのクリニックとはほど遠いお話のような気がするのですが、はい、
法律を学んでそして大学を卒業しました。
うん、ここでもう一度聞いてもいいですか、はい、先生その マタニティさんをお相手にしているお仕事ということは医者の資格や産婦人科医でもあるということですよね。
で す、
はい、でも今のお話では法学部に入っていらっしゃる。
そうです。
ちょっとまだまだこれからの人生いろいろと聞いていきたいことがたくさんあるのですがもう初回あっという間に終わってしまいました、はい、もうプー先生とは何者というところで来週さらにいろいろと聞いていきたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。どうでしたかプー先生1回目お話、
はいはい、
初回ですが、
いやもういじめられっ子の話をすることになるとは思ってはおりませんでしたが、はいはい、少しでも、まあ、理解をしていただくのに、はい、これが後になって あれがヒントみたいなことになるかもしれません。
いろいろと答え合わせの機会が出てくるのかもしれませんね、はい、来週もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。意見感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。プー先生、来週はどんなお話が聞けるんでしょうか。
さあ、その今日の続きになりますか、
はいはい、慶応義塾大学からどうしてお医者様になろうと思われたのかというところですかね。
そうですね、
はい、先生のところでは日々いろいろなマタニティさんがいらっしゃっているとお聞きしておりますが、
はい、
先生マタニティさんとの出会い一つ一つをどんなふうに考えてらっしゃいますか。
もう本当にこれが私の宝ですね。私の宝です。本当に
出会いが宝、はい、今まで何人ぐらいのマタニティさんと出会われてきたんでしょう。
いやもう数は数えられないですけど4万人以上ですね。
4万人、それは日本だけでなく世界も。
うん、でもほとんど日本です。
日本で4万人のマタニティさん、はい、すごいですね、まあ、その辺も来週いろいろとねそこに続くようなお話遡ってお聞きしていきたいと思います、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。